こんにちは、仮想通貨の投資家の斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨っていうのコンセプトに、過去に FX やマルチで負債200万円抱えながらも仮想通貨の投資と発信で利益7桁までいけた僕が、考え方、稼ぎ方、新しいニュース、そういった部分をシェアしているチャンネルになってます。今日は2月の6日月曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、子育て世代とかであればめちゃめちゃ大変な土日を過ごされたと思うんですけど、まあ、今日からしっかり作業とかがまたできるっていう方もいると思いますし、むしろ休みとかでまあゆっくりされる方もいると思うんですけど、まあ、多くは多分仕事とか作業とかされる方が多いと思うので、まあ、今日もしっかりコツコツやっていきましょう。で、まあ、昨日土日ではあったのでちょっと雑談先に入るんですけど、土日だったので、昨日日曜日だったので、まあ、チェーン店のそのくら寿司、まあ、ちょっと今お寿司屋さんのチェーン店がすごい騒がれたりしてますけど、くら寿司ってとこ行ってきて、まあ、子供と、奥さんと、まあ、ご飯を食べに行ったんですけど、いやあそこのシステムめちゃめちゃうまくて、システムというか、あそこのすごいシステムがうまくて、お財布ってのはどんどんお金ってのは溶けるなってめっちゃ感じましたね。どういうことかっていうと、くら寿司ってビッグラポンみたいな感じで食べたお皿っていうのを回収していくっていうところで、1枚1枚回収することに5枚ごとに、なんかルーレットみたいなものが回るんですよね。でルーレットみたいなものが回って、それで当たれば、ガチャガチャのなんかチケットというか、まあ、QR コードが出てくるんですけど、やっぱその5枚ごとになってくるので、例えば20枚とか食べた時に22、3枚ぐらいで食べてました。じゃあ残り2枚食べれば、そのルーレット回せるじゃんみたいな感じで残り2枚余計に食べちゃったりとかっていうところで、昨日結局めちゃめちゃご飯を食べちゃって、くら寿司の会計っていうのが7000超えましたね。まあ、回転寿司って一皿一皿すごいなんか単価自体高くなったなって感じるんですけど、まあ昔から比べると単価自体高くなったなと思うんですけど、他のチェーン店のなんだろうお寿司屋さん行った時はそんなにお金かかんなくて、で7000とか超えてきた時に、いやめっちゃだけって普通に思いましたね。で、なんだろう、人間の不足を補おうとする心理で言うんですかね。22枚とかでなった時に25とか30ぐらいにぴったりにしたいっていうその心理が働くせいで、どんどんどんどん食べちゃって、で、デザートとか、なんかちょっと軽いご飯ならどんどん食べれるじゃないですか。で、食べちゃった時にどんどんどんどん皿が加算されてって、値段がもうかさむって感じだったので、まあ本当に子供とかいらっしゃる方で、くら寿司行く時はめちゃめちゃ気をつけてくださいってところですね。まあ、むしろ皿数とか気にしないで、なんか入れていく中で、なんかルーレット回ったらいいなぐらいの感じで、感覚で回せたらいいなと思うので、本当にルーレット目的だというか、でしかもそのルーレットっていうのはなかなか当たらないので、次は当たるんじゃないか、次は当たるんじゃないか、そのギャンブル精神もギャンブル精神なんかも湧き立てられる感じはあるので、ギャンブル精神とその埋め合わせの心理とかですかね、そこら辺なんかがすごい働かせられる、まあ、うまいシステムだなって普通に感じたので、まあ、本当にあのシステムには惑わされないように気をつけてくださいってところですね。で、まあ、ここら辺の雑談みたいなところは終わりにしようかなと思うんですけど、まあ、今日は何発信話していこうかなというところで、今日はニトリの社長から学ぶいい仮想通貨の見分け方っていうところで、まあ、シンプルに今日は、ニトリの社長、ニトリ、明夫さんという方がいらっしゃるんですけど、今は代表っていうのは変わられたんですかね。なんですけど、まあ、もともとそのニトリっていうのは創業した方になってくるんですけど、まあ、その創業したのがニトリさんっていう名字だったので珍しいですよね。で、それが、なんだろう、由来で今ニトリって名前になってるの知らなかったんですけど、まあ、それすらも結構学びだったんですけど、シンプルにその方の、ニトリを成功させた、まあ、方法みたいな、成功させたのはこういったところだみたいな、自伝本みたいなのがすごい出てたんですよね。で、それをこの間なんか家具を、まあ、そのテーブル、家の方にテーブルがちょっと欲しかったので、テーブルを買いに行った時にレジの横に、このニトリの、まあ、成功の5原則成功の、ニトリ成功の5原則って本が売ってたんですよね。で、それがまあレジ横にあってちょっと気になっちゃったので買っちゃったんですよね。で、買った結果でいろいろ読んでみた結果、あ、めちゃめちゃ学びあるなと普通に思って、シンプルになんか事業とかビジネスを起こしていくってなった時に、シンプルにその学びがあるような考え方とか思考っていうのを持ってるなと思ってましたし、で、その思考を受けた上で、この見方って仮想通貨とかそういったものの銘柄選びでも結構大切だなってところを感じた部分が多かったので、今回に関してはそのニトリの社長の思うそのニトリ成功の5原則って部分を、まあ何なのかみたいなところを改めて言った上で、そことまあ仮想通貨っていうのをうまくつなげて、まあ、結構強引に見えるとは思うんですけど、割とつながってくる部分多いかなって感じたので、この2つのつなげ、まあ、ニトリの成功の5原則と、まあ、仮想通貨が今後伸びていく、仮想通貨のいい仮想通貨の見分け方みたいなところを、まあ、シェアしていこうかなと思うので、まあ、ぜひ一つ銘柄とかそこら辺を考えていく上で、まあ、考え方とか、まあ、思考法みたいなところの参考にしてみてくださいってところですね。 で、じゃあまずニトリとして話していくんですけど、まあこれニトリってどういうところかっていうと、まあ誰しも知ってる家具、まあお値段以上ニトリみたいな感じの名前があると思うんですけど、で、ところで、時価総額は今 1.5 兆円超えで、30年連続増収増益の会社になってるんですね。で、それを立てられた方がニトリ秋夫さんって方になってます。で、これ30年連続増収増益って、まあ5年とか10年スパンじゃなくて30年というところで、ずーっと伸び続けてる。で、しかも3分シンプルなので、ニトリが経った時の株式っていうのも、上場がした時の株式っていうのを持っていて、で、それを株式をずーっとガチホし続けたら、まあ、めちゃめちゃ伸びたというか、お金が増えたっていう会社になるんですよね。で、こういった感じの銘柄っていうもの、例えば仮想通貨に置き換えた時に、持った時に、多分、持った時に億万長者を狙えるみたいな銘柄もつかめると思うので、まあ、まずそのニトリってものが、どんな感じで伸びてったのか、どういう信念のもとも伸びてったのかってところをやっていくと、まあ、ニトリ成功の5原則って何があるかっていうと、まあ、ロマン、ビジョン、意欲、執念、好奇心、この5つになってますね。もう一つ言うと、ロマン、ビジョン、意欲、執念、好奇心、この 5つの要素っていうのがニトリ成功に大切だったってところで言われてます。で、これ一つずつちょっと話していくんですけど、一番大切なのはやっぱりロマンとビジョンっていうところをおっしゃってますね。まあ、どういうことかっていうと、ロマンっていうのは、まあ、こういうことをやってみたい、こういうことをしてみたい、世の中をこういうふうに変えていきたいっていう、まあ、他人が思うというよりかは、自分がこういうふうな理想っていうのを描いてますよ、みたいな。結構その空間的な広い意味でのロマンっていう感じですね。まあ、なんかロマンを語るみたいな感じで、俺はこういう風になっていきたいんだみたいなところで、まあ、多くの方が結構バカにされるような考え方には聞こえると思うんですけど、このロマンって部分が大切だよってまず言ってますね。で、続いて大切なのがビジョンってところ。で、ロマンっていうのは、まあ、こういう世の中にしていきたい、こういう世界にしていきたい。まあ、ニトリの場合であれば、なんかその、海外とか、その多くの方の、そのファッションというか、のファッションをコーディネートするような感じで、お部屋のコーディネートをしていきたいっていうのを目標にして、ロマンにしてるらしいんですよね。で、そういうロマンのもと、このニトリさんっていうのはすごい動かれてて、で、そのビジョンって何かっていうと、じゃあそのロマンを叶えていくために、どういう道順、どういう、まあ、志でやっていくかみたいなところで、そのための方法というか、道順みたいなところがビジョンになってますね。なので、ロマンっていうのはざっくりとしたその目標、例えばこういうふうにしていきたい。じゃあそのために何をすべきなのかって時に、ビジョンってところで、例えば会社をどれくらいにしていくみたいなところを言われてるって感じですね。で、さらにプラスとして、そのビジョンとかロマンっていうのを叶えていくために、意欲、執念、好奇心っていうところが大切ってところで、まあ、意欲に関しては本当にコツコツと動いていく、ガツガツと動いていく。で、執念に関しては、そこに向かって絶対に叶えてやるんだっていう思いを忘れずに動い続ける。で、最後、その分野とかそういったものに興味を持ち続ける、好奇心を常に忘れない、ワクワクし続けるってところを言われてますね。なので、言ってしまえば、その5つの5原則っていうところはかなりシンプルだなっていうところで、1つ目っていうのが、まあ、こういう風にしていきたいんだっていうロマンを固めて、で、次に、そのための道順、ビジョンっていうのを立てていく中で、意欲、執念、好奇心、この3つっていうのを忘れずにコツコツと動き続けるっていうところ。まあ、本当にシンプルではあるんですけど、ここでやっぱり30年、増収増益、しかもやっぱりリーマンショックだったりとか、いろんなものっていうのを経験していく中でも、やっぱり増収増益、景気っていうのは変わる中、円安、円高とかいろいろ経験される中で、30年ってめちゃめちゃすごいので、1人の人生の、本当に半分近くぐらいの年数っていうのを過ごされてる、まあ、30年ぐらい伸びてるって感じではあるので、まあ、それでそこまで大きくなった、そういったビジョンのもと動いたから、ここをブレずに動いたから、やっぱりやってきた、まあ、それまでやれてきたんだってところ言ってますね。で、実はこのニトリさんって、まあ、もともとめちゃめちゃそのビジネスができたとか、すごい人だったっていうわけではなくて、まあ、本当に昔勉強とかもできなくて、運動とかも苦手で、本当になんか仕事とかついたとしても、なんか本当に多くの上司からやっぱり仕事を辞めさせられたりとか、っていう、なんかあんまり長けたようなスキルがないような状況だったんですね。で、そういった中でやっぱり奥さんと出会って、まあ、本当に小さな家具屋から始めたらしくて、で、家具屋でこういうビジョンを持っていきますみたいなところで始めたんですけど、やっぱりその接客とかはもともと上手ではなくて、やっぱり本当にお客さんっていうのはつかなかったんですけど、そこは奥さんと出会ったことで奥さんがうまく接客をしてくれて、で、うまくそのニトリさんっていうのはやっぱり製品とかプロダクトっていうものをやって、で、接客とかそういった部分は奥さんに任せてっていうところで、まあ、うまく成長してきた、社員とかつけて、どんどん成長してきたっていうところで、で、そんな中、30年間、連続でそう増数増益っていうのを続けていって、もう会社も今も拡大し続けてる、誰しも知ってるそのフォームファッションというか、家具屋さんになってきたっていうところではあるので、まあ、こういった、ロマンとかビジョンと思った上で、意欲、執念、好奇心ってところを持っていくのは大切だなってところ言われてますね。 で、細かい部分だったりとか、そういった部分の、ニトリの、成功の原則ってところちょっと興味あるなって方に関しては、これ Amazon の、リンクとか、本のリンクっていうのは、もう本当に Amazon のリンクを見た時に、1000円ぐらいで買えて、本に関してはめちゃめちゃ安く買えて、で、そういったところで仮想通貨の学び方っていうのができたなと思ったので、シンプルにこの本興味あるなって方は、ちょっとこれ Amazon のリンク、ポッドキャストのリンクの方載せておきますので、気になる方はそちらから購入していただければ、1000円で買えるかなと思います。で、あとは、この Amazon の、リンクから1000円で購入できるんですけど、この1000円っていうものを、さらに割引できるというか、ほぼタダで買えるような方法っていうところで、ファンベストっていうところのサービスを今登録しておく、投資家さん登録、本当に無料で登録しておくと、1000円の Amazon ギフト券っていうのをもらえるサービスがあるので、こちらまだやってなかった方に関しては、もう1000円の Amazon ギフト券とかもらいつつ、この Amazon の本で、Amazon っていう形で、このニトリさんの本っていうのを、5原則っていうのを買っておくと、ほぼタダで、この成功の秘訣というか、ニトリ成功の秘訣っていうのを聞けるかなと思うので、ぜひそちらもご利用くださいってところですね。なので、そうですね、ロマンとビジョンというところ、執念、好奇心、意欲というところを大切にやってきた中で、ニトリというのは成長してきて、これまで増収増益というのを続けてきたよというところでありますね。じゃあ、ここを受けた上で、じゃあ仮想通貨選びにもすごいこれ生きてくるなってところを考えたので、プラスアルファちょっとつなげていくと、ちょっと強引に聞こえるかもしれないですけど、結構つながってくる部分で、ロマンとビジョン、で、執念、意欲、好奇心ってところを、忘れないプロジェクト、そこっていうのを、目をつけてやっていくといいんじゃないかなってところを思ってますね。なので、よくある、例えば、エコですよ、早いですよとか、ブロックチェーン早いですよって、ここの処理能力というか、ここのセキュリティが強くなりますよとかっていう、いろんなブロックチェーンが出てきたりとか、仮想通貨のプロジェクトで出てきたときに、例えばメタバースを作りたいとか、DAO を作りたいとか、こういうふうにしていきたいみたいなところの、目標みたいなのを掲げてるっていうプロジェクトも多いと思うんですけど、そういったものって結局、なんか小手先の技術というか、トレンドに乗ったような言い方ってなってくるんですね。でもっともっと大きなビジョンとか、ビジョンっていうものはあくまでそのセキュリティが強いとかって部分になってて、結局そのロマン、大きなロマンっていうのを持っているようなプロジェクトっていうのを目をつけておくと、かなりいい銘柄っていうのをつかめるんじゃないかなと思ってますね。既存でやっぱりある、大手走ってる、仮想通貨の大手走ってるようなところっていうと、やっぱりビットコインとイーサー、この二つっていうのはめちゃめちゃ大きなロマンっていうのを持ってて、まずビットコインに関しては、中央集権的なところに囚われない、お金っていうところ、ピアツーピア、人同士が直接繋がれる、グローバルに繋がれるお金を作っていく、そういった主要とかに囚われない、金融を壊していくみたいなところ、金融が壊れていく、壊していくためっていうところで、出てきてるのはビットコインになってて、で、もともとやっぱりサトシ仲間さんっていう、サトシ仲間とって言われてますけど、そういった方が、論文とか出されて、開発して、で、実際に実装がされて、誰しも邪魔ができないというか、ハッキングがされてないようなビットコインっていうネットワークがあって。で、そういったところって、やっぱりもともとは、やっぱりピアツーピア、お互いが、その中央とかに取られることなく、お金の交換とか、やり取りができたら、やっぱり自由だよねってところ、そこでブロックチェーンって技術が考えられて、ビットコインっていうのが出てきてるんですね。やっぱりそういった、世の中をより良くしていきたいっていうところのロマンがあった上で、そのために、どういうふうにやってきたらいいか、システムだったりとか、例えば2100万枚しか発行しないみたいなところだったりとか、51% 攻撃っていうところでありますけど、こういった形でハッキングされるような仕組みを作っていく、ビジョンみたいなところを立てた上で、意欲だったり、好奇心とか忘れずに開発してきたって感じだと思うんですね。で、ここイーサリアムもそうで、ビットコインっていうものを世の中を良くしていきたいってところで、より補足していくっていうところで、スマートコントラクトっていうところで多くの方が契約とか、今であればいろんなサービスとかを構築できるようなところ、契約だったりとか、そういったものができるような仕組みっていうのをイーサリアムの方に入れてきた。で、ところであって、やっぱりビットコインが目指すような世界とイーサリアムが目指すような世界っていうところは、結構やっぱりベクトルとしては同じになるかなと思ってて。で、そういったロマンがある中で、ビジョンだったりとかっていうところで、いろんなところの仕組みとか、最近であればアップデートをかけたりとかっていうところで、イーサリアムって動いてきてはいると思うんですね。っていうような感じで、やっぱり今後でかいようなビジョン、例えばエコな世界を作っていきたいっていうところだったりとか、ただただエコだったりとか早いとか、環境に優しいみたいな感じのあくまでビジョンっていうの、ビジョンっていうのを見るんではなく、ロマン、大きなところを見てる大きな世界、こういう風に世界をこうしていきたいみたいなプロジェクトっていうのを今のうちに目をつけておくと、かなり今後伸びるんじゃないかなっていうところを思ってますね。なので本当にこれニトリさんとかも言われてる、この本とかで著書でも言われてますけど、未来から現在、全体から部分ってことを言われてて、まず未来ってところ、全体とか未来っていう部分で、全体でこうしていきたい、こういうベクトルで持っていきたいみたいなところで、掲げつつそこに、今現在の部分を当てていく、部分の部分を当てていくってところですね。現在とかであればそのためのビジョンっていうところ、ロマンっていうのを立てた上でビジョンを立てていくみたいなところで、行動指針を立ててるプロジェクトっていうのは、かなり伸びるんじゃないかなというところ思いましたね。やっぱりあれだけの増収増益とか素晴らしい成績と残されているニトリの社長っていうのを言われているような、方針みたいなところを取ってるプロジェクトのを見つけておくと、かなり仮想通貨っていうのいいものを見つけられるんじゃないかなと思ってますね。 で、ここに関してはロマンに共感ができたりとか、こういったものをやっていきたいっていうところ、プロジェクトを考えているっていうものを追っていきたいみたいなところ、まあ、それぞれが描くようなロマンに、結構合致する、まあ、その賛同ができるようなプロジェクトっていうのを選ぶといいんじゃないかなと思ってますね。やっぱりそのために意欲とか、欲求とか、まあ、その調べ続けるような自分の中でも欲求っていうのが書き立てられるとは思うので、まあ、あんまり工程先とか、こういったプロジェクトが出てきますよみたいなものではなくて、大きなロマンというのを忘れずにプロジェクトを追い続けるといいんじゃないかなってところをすごい感じました。で、ここを受けた上でやっぱり僕らのその生活においても、何かの収入とか、生活とか、まあ、その人生っていうものを見立てるときに、このロマンっていうものを忘れずに、ビジョンっていうものを立てていく。例えばこういう生活がして、まあ、この間ちょっと発信とかでも言ったんですけど、まあ、割と反響があってあったような考え方があったんですけど、まあ、こういう生活をしていきたいっていう中で稼ぐべき金額だったりを決めたりとか、でそのために一日の行動を決めていくような感じで、やっぱりロマンとしてこういう生活をしていきたい、こういうものを描いていきたいみたいなところを、掲げつつ、そこに向けてのビジョン、ロードマップみたいなところを掲げていくと、それぞれの生活とか、収入とか上げていく上でも大切じゃないかなというところを感じました。なので今回に関してはニトリの成功法則みたいなところから、まあ、そこをシェアしていった上で、プラスアルファそのため、まあ、そこから見える仮想通貨っていうものすごい似てるなってところを考えたので、こういった切り口でちょっと話の方させていただいたので、まあ、いい仮想通貨選びというか、そこをしていく上でなんかこの銘柄がいいですよみたいなところは、それぞれにやっぱり、ロマンとかビジョンの共感する部分っていうのが変わってくると思うので、ここはなんかこの銘柄がいいですよっていう話よりかは、割と全体的な考え的なところで、今回に関してはニトリの成功法則から、いい仮想通貨、まあ、見分け方みたいなところをシェアさせていただきました。なので投資だったりとかそういった部分の、参考になれば幸いです。このような形でこのチャンネルでは仮想通貨についてできるだけ分かりやすくお伝えしています。日々の情報収集はトレードに役立ってください。というところで本日の配信これで以上になります。良い一日を。